みんなのダイエット、さあ今週も始まりました。みんなのダイエット、この番組は年末年始にしっかり貯めた油の貯金をきっちり使い果たしたいあなたにお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今週は哲夫さんお休みということでこの二人でお届けします。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。年末年始いかがでしたか？
ね、僕結構いろいろ変化あったんですけど。
ほう、変化？
まあ、変化ですね。
うん、
ものすごく髪の毛を切ったとかですけど。
え、切ったの？
25センチぐらい切りました。
25センチって
マックス25センチぐらい切ってますね。
うわ、そうなんだ。じゃあもう短髪？
うん、結構短いですね。で、久しぶりに、あえて髪の毛を黒く染め。
うわ、本当？
はい。結構だから、行く先々で、すごい笑われてます。
それは随分イメチェンしましたね。
うん、でもすごく何も考えてなくて、たまたま、僕知ってる人がやってる美容室なので、
はいはい、
結構長くっていて、今回全然行ってなかったんですね。遊びには行ってたんですけど、切りには行かないっていう流れがあって、で7ヶ月ぐらい時間が空いたんですかね。で遊びに行ってたら、もう年末だったんで、お客さんが誰もいなくなったんですね。
はいはいはいはい。
でついノリで切るみたいな話になって、じゃあみたいなことだけ言って、椅子に座って、何にも言わないで、ひたすら雑誌だけ見てたら、かつら1個分ぐらい髪の毛が床に落ちてた。
何にも言わなかったの？
今回言わなかったですね。っていうか、まあ、結構本当にその場の勢いで話が盛り上がった感じだったんで、途中で聞いてくれるかなと思ってたんですね。ここどうする、ここどうするみたいな。でも全くそれがなく最後まで行って、ものすごい美容師さんが、さっぱりした顔をして、
うわ来たみたいな、
切りすぎだなと思ったんですけど、すごい満面の笑みで、カツラ1個分ぐらい落ちましたねって言われて。
そうなんだ。
で、まあ、切ること自体はそんなに正直抵抗はなかったんで全然良かったんですけど、外に出るじゃないですか、ものすごい寒いですよ。
頭寒って、
頭とあと首です。実は首って温まってるとすごく保温効果が高いじゃないですか。
はいはいはいはい。
なのでものすごく寒くてですね、でそんなに寒い状態にしておいたのに、僕2日後がちょうど多分新年1月1日に寝ないでそのまま釣りに行ったんですね。
ほう。
で、
年越しで釣りですか？
とりあえず1年の計画元旦にあるみたいなことを話をしていて、釣りがしたいみたいなことを言っていたんで、1月1日は絶対釣りをしようみたいなことを思っていて、で、まあ、せっかくなんで夜ご来光を拝めるところで釣りをしようじゃないかっていうことで、山中湖、
はいはいはい、
でワカサギ釣りを富士山見ながらしまして、
はいはい。
でもすごい寒いんですよ。
そうでしょうね。
本当に寒いんですね。
だって吹きさらしでしょ。
そうです。まあでも山中湖って、いわゆるドーム船って言って、20人ぐらいかな乗れる、
ビ
ニールハウスみたいなボートがあるんですよ。
はいはいはいはい。船の中に穴が開いてて。
そうです。まあ穴っていうか、今だと多分畳4分の1ぐらいのスペースの空間が、直に湖につながっているっていうか穴が開いていて、そこから釣れるっていう。
はいはい。船の中で吹きさらしじゃない状態で釣れるわけだ。
そうです、そうです。だからまあ移動だけなんですけれども、寒い、それでも寒いんですね。やっぱり まあ、穴が開いてるじゃないですか。
水の上だもんね。
はい。でも、ものすごい寒いんですね。
おぉ。
で、1年の計が元旦にあるとか言いながら、
うん、
かつてないぐらい釣れなくてですね。
じゃあもう今年ダメなんじゃん、釣果は。
って思うじゃないですか。
うん、
で、まあ、こんなこともあるさと思いながら、でもありがたいことに、
うん、
割と行きますっていう話をツイッターで上げたら、
うん、
応援してくださる方がいらっしゃったりとかしまして、
うんうん、
あとはまあ、かもやんさんっていう方が多分行ってらっしゃいみたいな形で、はいはい、教えてくださってとかお話ししてくださって、
はいはい、
で、終わった後に多分富士山をせっかくなんで、
うん、
1月1日の富士山だから上げとこうと思って写真を上げておいたら、
うん、
リーさんが、山中湖ですか、
うん、
みたいな形、
うんうんうん、
で、ああよくお分かりでみたいな感じで
手
取りをしていて、
うん、
まあ、皆さんからそんな形でいろいろ励ましていただいたにもかかわらず全く連れず帰ってきて、
うん、
初詣に行くんですね、
うんうん、
で初詣に行って一応おみくじとかを引いてみようと思って引いてみて、
うんうん、
そこで漏れなく今日が出るんですね。
もうダメだ。
で今日が出て、これ内容的には大凶でもいいですよねっていうぐらい、
うん、
つらつらと、
うん、
町人、例えば来たらずとか伏せ者現れずとかもう必ず何々図みたいなことで終わる
何々図
のおみくじを引き、
そうなんだ、
で帰ってきて、
うん、
まあ、とりあえずでもだいぶ動いたまま、
うん、
船の上だとやっぱり食事の自由が効かないので、
はいはいはい、
多少食べるものとかお湯とかはあるんですけど、
うん、
まあ、せっかくなんでちゃんと食事をしようと思って食事の用意をしようと思ったら、
うん、
包丁で指2本ざっくり切るっていう。
うわ、いた。散々ですね。
だからあ、当たってるのおみくじって思ったのもあるん
ですけど。そこで確認するみたいな。
そうです、もうなんかさすがに一喜一憂とかっていうのもないですけど、
うん、
当たってるなって改めて思ったんで、
うん、
これ油断してたら、
うん、
大変なことになるんだろうなと思って
一言だから笑っちゃうけどちょっと怖いね。でもね、
今のところ順調に、
うん、
悪いことが起こってます、
ね、うわ、本当に起こってんの。
うん、まあそんな感じ。僕でも包丁を使って指切るのって結構何年かぶりなんですよ。
おーおーおー、そうだよね。
使ってるのであんまりないんですけど、
うん、
で使い慣れてる包丁なので、
うん、
それもないんですけど、
うん、
今回珍しく、
うわ、
でまあ今日に至っては、
うん、
携帯電話の電池がいきなり充電できなくなるっていうトラブルがさっきありまして、まあだからまんべんなくこう一日一役みたいな感じで悪いことが着々と起こ
って怒ってんだ。いやー、でもその、
ね、
今日のおみくじを引いて本当にそういうことが起きて続いてると怖くなってくるね。
うん、あ、もうでもさすがに、
うん、
当たるのね、おみくじってと思ってる感じ。まあ、髪の毛を切ったことで、うん、要はみそぎを済ませた感覚でいたんですけど、
うんうんうんうん、
そこからが本番だったみたいな感じ。
だって髪の毛はそのおみくじ前でしょ。
前です、前です。だから切ったことから流れがおかしくなってる。
うんうんうん。もう一回切りに行ったらみそぎが済むんじゃないの。
もうでも切る部分
ないね。そんな短いんだ。
あとはもうバリカンを入れて、
うん、
稲妻の模様とかを入れるっていう。
ああ、そう。
ぐらい。
そんな短いんだ。
そうですね。やっぱりはしましたね。
もしゃもしゃヘアだったもんね。
あ、でもそこからもう本当に肩にびっしりついてましたから、
うん、あ、そんなになってた。
もう本当に僕ずっと髪の毛切らないでいたんで、
うん、
理由は特になかったんですけど、
うん、
ただ切るタイミングを逃していってひたすらそのままいたら、
うん、
本当に普通に肩まであった感じだったんですね。
へえ、それを、
うん、もう勢いでバサッと切って、まあみそぎだからいいかなっていう感じで。
みそぎじゃなかったと。
そうですね、そこから全てが始まってるっていうことで、
いや、
まあね、皆さんもくれぐれもおみくじを引くときには、うん、当たるかもしれないんで気をつけましょう
っていうか、もう今日引いちゃったっていう人がもしかしたらいるかもしれないですよ、お仲間が。
なので当たるかもしれないんで、くれぐれも身の回りには注意をしていただいてっていう、うん、
逆にでも大吉とか引いた人がいたらあれだね、当たるかもよっていう。
そうですね、うん、ただ、まあ、少なくとも僕の生活しているエリアで今のがリアルに起こった話なんで、もしかすると、
うん
う
ん、
こう場所が違うとまたね状況違ったりとかするのかなっていう、はあ、
なるほどね。しかしアクティブですね、大晦日から出かけて。か
普段、
うん、
あまりそういうことができないんですね、っていうか、まあ、仕事の関係上ももちろんあるんですけど、
うんうん、
そういった形で使える時間はなるべくフルに使い切りたいっていう、
うんうんうん、
でできるんだったら3日間ぐらい泊まって釣りもしたかったんですけど、
うん、
もう初日ですでに折れてるじゃないですか。
全くダメだったの？坊主？
でもかつてないくらい、
うん、
振るわなかったですね。
あ、まあ坊主ではないんだ。
さすがに坊主ではないですけど、
うんうん、
いつもだと大体僕200前後ぐらい釣るんですよ。
あ、そうだよね、ワカサギだとそういう数になってくるよね。
はい、
うん、
今回50切りましたから。
あ、そうなんだ。
びっくりするぐらい動かなくて、まあ、船の船長さんも、
うん、
実はワカサギであんまり寒すぎると動かないんですよ、
うん、はいはいはい。
で釣れなかったりするんですけど、うん、ちょうど山中湖のあたりが年末から年始にかけての何日間かが、
うん、
やっぱりものすごい寒いらしく、
うんうんうん、
それによってやっぱり魚が動かないんで、
うん、
抜群に釣れなかったらしいんです。でも同じ船に多分2ヶ月前ぐらいに乗った時に、
うん、
はやっぱり200弱ぐらい釣れてたんですよ。
へー、
本当にもうタイミングですごく違うんだなっていう。
でもそんなにワカサギって期間あるの？
意外と長いですよ。ワカサギって、
うん、
公っていう字に
「
魚」って書いて「ワカサギ」って書くんですよ。
うんうんうん、
で確か通年通して釣りやすい魚なんで、
うん、
確かなんかその名前がついたっていう話もあった気がするんですが、
割
と長い
んだ。長いんだ。なんか冬の一月ぐらいなのかと思ってたけど、
結構釣れる場所は本当に多分1年の中で2、3ヶ月しか休まないぐらいで、
うん、
日本全国で見たらかなり長い期間釣れる魚ではありますね。
へ、
ただ意外と、うん、半助さんが美味しそうで言ってくださってたみたいに、
うん、
春名湖はなかなか釣れないん
で。春名湖釣れないの？
釣れるんだったら僕山中湖まで行かないじゃないですか。
ああ、そうだよね。あ、釣れないんだ。
釣れないので、
うん、
山中湖まで行くんですよ。それは釣り具屋さんとか出入りした時に、
うんうん、
山中湖釣れるよって教えてもらったんで、
うんうん、
あえて行ったぐらいなので。
山中湖はね一回やったことがあるんですよ。
お、
山中湖はねバス釣りに行って、
はいはいはいはい、
全然釣れなくて、で試しに垂らしたらワカサギがバカバカ釣れて、
はいはい、
あ、これなら釣れるんだみたいな感じで釣った記憶があるので、ただワカサギを狙いに行ったら釣れなかったんですよ。
そう、でもそんな感じですね。でバスとかは本当にワカサギとかが動いてたりするのを食べたりとかするんで、
うんうん、
僕だからマスとかフナとかワカサギ、自分の釣ったワカサギを食べに来たマスとかフナとかを釣ったことは何度かやっぱりあります、
うん、あ、それを餌にするってこと？
餌になっちゃったんですね、結果。僕はワカサギの方が良かったんですけど、
はいはいはいはい、
結構でかいニジマスとかが、
うん、
そのワカサギを餌にして引っかかっちゃったりとかして、で船長さんとかが、
うん、
やったねとか言われるんですね、うん、これで今日おかずはもうバタ焼きで決まったでしょみたいな話をしてくださるんですけど、
うんうん、
別にマスを釣りたくないっていうのと、やっぱりその場で、
うん、
血抜きとかをしておかないと、
うんうん、
やっぱり後々料理するときに匂いがついちゃったりするんですね。
ああ、らしいですね。
で、それが大変だったりするのと、
うん、
あとそのワカサギ用の針だったりとか、いわゆる仕掛けっていうわけのものがちっちゃいじゃないですか。
うんうんうん、
でもマスとかかかってくると、
うん、
もうボロボロになっちゃうんですね。
うんうんうん、
で仕掛けも変えなくちゃいけないし、下手をすると、
うん、
竿ごと持っていかれちゃったりとかすることもあるので。
ああ、だってワカサギのやつって本当に細いちっちゃい竿ですもんね。
そうですそうです、
うんうん、
なんでもうすごく嬉しくないんですけど、
うん、
なんか若崎釣りに来ている方で、あの割とご年配の方でたくさんやってる方とかだと、
うん、
やったじゃんみたいな形で褒めてくださるんですけど、
うんうん、
まあ、全然嬉しくない
って。そうなんだ。
なんだったらあげたいみたいな感じ。
そうなんだね。もらいたいけどね。
でも美味しいですよ、やっぱり。
あ、やっぱそうなの。
うん、まあ、美味しいですね。
一回やってみたいんだけど、そのワカサギいっぱい釣れた時も、そんなに釣れると思わずに行っちゃったから、はい、何の調理器具もなかったんで、そのまま持って帰ったんですよ。
はいはいはい。
で食べたけど、なんかもう一つだったんだよね。やっぱりその場で食うのがいいんだろうなと思って。
まあでも意外と、僕は持って帰ってきた後、
うん、
一晩調味液みたいなのを作って、
ほう、
つけておいて、
お、
干すんですよ。一夜干しみたいな感じで。
へえ。
もう普通に食べるのは辛くなってきたんですね。
辛い、
っていうか選択肢があまりないじゃないですか、正直。フライにするぐらいしか。
うん、なんか天ぷら食べてみたいんですよ。
はい、それは全然やってもらって大丈夫なんですけど、
うん、
多分、
うん、
普通に、あ、天ぷらだって思う感じで終了すると思います。
あ、そうなの。え、う、いや、うまーっていう感じじゃないの。
多分もう少し苦労する魚だとそうなるかもしれないです。
ああ、
割と釣れるじゃないですか、
うん、バカスカ釣れるったりしますよね、
はい、うん、だから多分、
うん、
報われる感っていうのが少ない魚なので、
う
なん、うん、多分その場でやることの大変さがでかいと思います、
うん、あ、天ぷら
を持っていき、油を持っていき、
うんうんうん、
衣をつける作業をし、天ぷらを揚げ、うん、調味料をつけて食べて、
うん、
でその油をどうするんだ、コンロを持って帰るんだみたいなこと。
ああ、なるほどね、
はい、
うんうん、
一回僕結氷って言って、湖に氷が張ったところで
それ
をやりたくて、
うんうんうん、
持ってったことがあるんですよ、やっぱりコンロとか蓋とか、
うんうんうんうん、
あと、まあ、湖に穴を開けるためにドリルとかも持ってるんですね、
うんうんうん、
でその他竿とか仕掛けとか持つじゃないですか、
うん、
で外でも本当に結氷するところなんで、
うん、
マイナスは本当に10前後とかが当たり前の世界なんですね、
うんうん、
だからそこ用の防寒の用意もするじゃないですか、
うん、
でそれだけの荷物を持って、
うん、
山を登り降りするんですよ。
え、山？
それは結氷するところがたまたま、まあ山の中だったので、
うんうんうん、
だから結構やっぱり1キロちょっとぐらいは歩いて、
うん、
その荷物を持ってやりましたけど、
うん、
もう疲れが先に立って、
うん、
美味しいとかよりも、あ、これ持って帰るんだっていうことですごいブルーになって
いや、一回穴釣り自体も一回やってみたいんですよね。
穴釣りでも面白いですよ。
面白そうだよね。
でもしんどいですけど。
そうなの？
穴を開けたそばから凍ってきますから、また。
あ、そうなんだ。
やっぱりすぐ冷えるから凍るんですよ。
うんうんうん、
こう、穴を砕いた氷のクズみたいなのが、
うん、
それぞれまた固まって、
うんうん、
どんどん固まっていっちゃって、固まると、
うん、
糸がピクンって動かないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、わかんなくなっちゃうんで、その氷をすくっておくんですね。
うんうんうん。
茶こしみたいなもので、
うん、
でそれを繰り返しながらひたすら、
うん、
竿を動かすんですけど、
うん、
ただひたすらしんどいです。
そうなんだ。修行みたいな感じになっちゃうの。
もう本当に修行ですね。マイナス10度の中で、
うん、
あまり動かないで、
うん、
手先だけ動かして、
うん、
ひたすら一つの穴を見て、
うん、
凍りそうになったら、
うん、
氷をしゃくって避けてっていうことをひたすら繰り返すので。
あ、でもその間にやっぱ釣れるわけでしょ。
釣れたりはするんですけど、
うん、
もう喜べるっていうのも完全作業になってきますから。
ああ、なるほどね。あ、いや、ちょっとね、一回やってみたいんですよね。
面白いですよ。船によってはその船長さんが、
うん、
その鍋とかを用意してくれて天ぷらにしてくれるところもあります。僕も、
うん、野
尻湖かそのあたりで確かやった時に、
うん、
そんな船に乗ったこともあるんですけど。
野尻湖って長野でしたっけ。
長野です。
はいはいはい。
だからまあそれはそれで多分一回やると、
うん、
あ、こんな感じなんだって思えると思いますけど。
一回やったら十分な感じ
かなって。多分だから天ぷらをやるためにワカサギ釣りに行く人は多分それほど一回やったらいらっしゃらないだろうと。
あ、そうなんだ。
思います。
一回やってみたいんだよね。え、で、それ、春名湖って、氷張るんだよね。
張ります、張ります。張りますけど。
釣れないのか。
釣れる魚数、ただ少なくとも僕の経験値 での話なんですけど、うん、でも僕ワンシーズン、
うん、
ここ何年かは行くとき20回とか30回行ってますから。
え？あ、釣りに？
はい。っていうか、ワカサギ釣りだけで30回行ったりとかしてました
か。そんなに行くの？
してましたね。
へぇー。プロフェッショナルだね。
っていうこともないんですけど、あの、単純に行きやすいので、海まで行くとなると、やっぱりもうちょっと回数が減っちゃうじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
ワカサギ釣りは本当に荷物が少ない状態で日帰りでできるのでっていうところ。
うんうんうんうん。
でも、春名湖は多分僕、その中で1回行って、その後行かないとか、ワンシーズンの中で1回行くか行かないかくらいです。
あ、そうなんだ。
ですね。だからそういう意味では、あまりおすすめを、個人的には、しないです。あまり釣れる喜びを感じづらいと思うので。
そうか。いや、あの、200も釣れなくていいんだけどさ、50ぐらい釣れればいいんだけど。
でも1日かけて50って言うと結構スパン長いですよ。
ああ、そっか。1日かけて50か。
そうです。
それも辛いね。
うん。なので、
うん、
まあ割とたくさん釣れるところである程度釣って、
うん、
じゃああとこれを天ぷらにしようかとかフライにしようかとかで美味しくいただいた方が。
そうか。1日で200ぐらい釣れるところで、まあ1、2時間で数十匹釣ったところで食べるところに専念するパターンの方がいいんだ。
方が楽しいと思いますね。
だね。
あ、でもあと僕さらにあの髪の毛を切った後もう一つ、
うん、
あの今日なことが起こったの今思い出しちゃいました。
何？
あの餅つきもしたんですよ。
へえ。
自分が食べたいわけではないんですけど、うん、声をかけてもらったんで、
うんうん、
餅つきやるからって言って、うん、つき手が足りないから手伝いに来てって言われて行って、
うん、
そこであの杵を壊しました。
え？木つく方か。
そうです。
はいはいはい。折ったの？
普通についてたんです。そうです、うん、キネがもうバキッっていう音で、
うん、
折れてあの餅から離れなくなるっていう。
どんだけのパワーでついてんだよ
と思うじゃないですか。でもそんなに力入れてないし、力を入れてついても多分うまくつけないんですよ。
ああ、そうです ね、
餅つきね。やったことが、ね、ある方は多分分かっていただけると思うんです、
うんうんうん
うん、そんなに力を入れるっていうよりも、
うん、
いかに多分あの適度な力だけ入れて、
うん、
呼吸でつけるかみたいなところが重要なのにもかかわらず、
うんうん、
ついたらあの杵が折れるっていう。
バコンって。
もうだからそのあたりから予兆がありましたよね。
そうなんだ。きっと永井先生が今日っていうことは僕が伸び伸びするっていうことなんでしょう ね、 きっとね。
多分だからどこかから何かしらの煽りを受けての今日だと思ってるので、うん、
じゃあ今年
だからあの今年の半助さんには要注意。
はい、ということで、まあ、でもなかなかアクティブに、まあ、この後引かれないでくださいねっていうところで、でもシャレにならなかったら怖いな、こんなこと言って、ね、
もしもだからあの配信が若干途切れることがあったら、あ、今日だったんだなと思ってもらえると
怖
あ、あの人やっぱりすごい今日だったんだと思ってもらえると、
うん、
あの分かってもらえるんじゃないのかな。
いやー、でもこんな冗談言ってて本当に何かあったら嫌だ、怖いね。
まあ、でもあれですよね、お正月っていうかあの早い段階で悪いことが起こっておいた方が、
うん、あといいことばっかりみたいな、
そう、健やかに過ごせるっていう話を聞いたりもしたので。
おお、そうなんですか。
っていう、まあでも物は考えようなんだなと思いましたけど。
まあ、まあそうですね、
はい、まあ、あとね、あの生きてるうちにあの、うん、痩せることがあれば太ることもあるように、
うん、
いいことがあって悪いことがあっての繰り返しっていう感じだと思うので、
うんうん、
ただまあおみくじが当たるので気をつけようと思ってますけど、あんまり落ち込んでる感じではないんですけどね。
当たってるから気をつけようって。
そうですね、意外とおみくじは当たる、気をつけろみたいな感じですね。
なんという始まりなんでしょう、
はい、これからだからおみくじを引かれる方はぜひちょっとあの、
うん、
慎重にしていただいてって
こと、はい、気をつけてください。ということで、まあこの後いいことがあることを願っておきます。
勘介さんが痩せてくれればもう万々歳ですね。どれだけ体を張っても全然報われる気がしてます。
俺にかかってるの？
そうです、そうです。
すごい、
もちろんです、もちろんです。
責任重大だね。私は、
はい、
もう通常営業でしたね。基本的にはもうずっと家にいましたし、ひたすら作業作業作業みたいな感じだったので。
え、作業っていうのはお餅をつく食べるみたいなことを？
いやいやいや、結構自宅でできる作業がやっぱりその外で出て仕事する機 会がちょっとこう今年多かったので、うん、まあできなかったこととかもいろいろあったりとかね、家で撮らなきゃいけなかったものとか撮り、撮影しなきゃいけないものを撮ってたりとか、
はい、
あとは何してたかな。結局だから大掃除の話もしましたけど、そのまんまです、はい、帰ってその撮影機材をセットしてそのまんまにしてるので一部屋潰れてるとかそんな状態だったりするので、
あ、
まあでもせめて雑煮ぐらいはと思って雑煮は食いましたけど、
っていうよりもあの、うん、いわゆる三元日お正月3日間の間で、
うん、
どのぐらいお餅食べたんですか。
ね、去年より、去年もね少なかったんですよ。あれ去年何本だったっけな、俺去年数えてたんですけど、去年よりは多いですが例年に比べてやっぱ少ないです。
いや、あのそれは分かったんで、あの数で教えてほしいなと思ったんですけど、
う
ん、
ですね、最初に食べたのが元旦、
はい、食べますよね、
朝兼お昼みたいな時間10時過ぎぐらいだったかな、お餅を5個入れてお雑煮を食べました。
ちょっと待ってください、それは家族で食べる分で5個入れたんじゃなくて、うん、
自分の丼に2個、
パスケさんが食べる分で5個入ったってことですよね、うん、
で、それ食べながら、ま、その元旦のね夕方ぐらいまでしかもう時間決めて、もう夕方までもう何もしないと思ったんで、
はい、
ビデオを見て2012って映画見ました？
あ、見てないです。
2012を今年の初めに見ようと思って、それを見ながらお雑煮を5個パクパクと食べていたらですね、自信がありまして、
あ、そうですね、なんか揺れたみたいですね。
長かったんですよ。あ、分かんなかったんですか。
分かんなかったです。
船の、
あまりにも釣れなくて途中で辛くなってツイッターを見たら、うん、なんか揺れたっていう形で皆さんツイートされてたんで、うん、あ、揺れたんだと思ってたくらいです。
そうなんですよ、画面見てたらさ、要は道路の2012って、いわゆるパニック映画なんですよ、
はい、
ま、2012年までしかマヤ歴がないみたいな話あるじゃないですか、
はい、
ちょうどその道路がひび割れて崩れ落ちていくところを車が必死に逃げていくみたいなシーンだったんですよ。そこでゴーゴーゴーゴーゴーゴーって、うわ揺れてると思って、なんてグッドタイミングなみたいな感じの状況でお雑煮を動こうと、はい、そこで止めたんですよ、揺れたから。
あ、ビデオを止めたんですよね、
うんうん、
お雑煮を止めたわけじゃない
ですそうそうそう、でその止めた時にふと見たらもうお餅が5個なくなっていたので3つ鍋に放り込んで地震が収まるのをしばらく待って再開、お雑煮も再開、
はい、ということで地震の前後だけで8っていうことですよね。
8、1日8個食べました。でその後ちょっと2日3日食べずで4日目に3つ、
はい、
お昼夜3つ、
そうすると4日間で鳴らすと14個なんですけど、
うん、
うち2日間で実は14個食べてるって話
そう
2日間で14個って、
うん、
かなりな量ですよね。
うん、あ、でもね、ちっちゃいですよ、マイクロサイズ。
ちょっと待ってください、それは何センチ角とか基準になってマイクロサイズなんですけど僕今カルタ1枚ぐらいのお餅をイメージして
る。ああ、違います違います、そこまでは大きくないです、マイクロサイズなのでピンポン玉ぐらい
すいません、お餅ってその立体的になってないですよね、結構鏡餅ぐらい、あとは団子ぐらいじゃないとその形にならないです
ピンポン玉ぐらいの直径で、丸餅なんですよ。でペタンとこう潰したような、直径はピンポン玉ぐらい、
はいはい、で14個食べてるんですよね。
うん、なのでまあカルタぐらいのサイズでいうと 7個じゃ収まんないかな、もうちょっとかな、
多分10個前後ぐらい
かな、かもしれない10個ぐらいかもね、だと思います。
まあでもそれだけ食べても、うん、落とせる2012年だからっていうことで、まああのね、万全を期して2012を見、
うん、
そしてもうこれは全然痩せれるぜと思いながらこうお餅を追加し、
うん、
そして今日に至っているわけですよね、
うんうん、
でもしこれで、
うん、
多分半助さんが痩せてなかったら、
うん、
僕今日の理由もなんとなくこう半助さんが自由に振る舞ってる時に僕がなんか痛い目を見ているっていう図式がすごい成り立つじゃない
ですか。そうですね、そう言われると年末から年明けで釣れなかったんでしょ。
はい、もう僕結構年末から年明けにかけて、
うん、
普通だったらなかなかないような残念な事態がたくさん起こっているので、
うん、そうですね、年末から年明け、年末はギリギリまで仕事してましたけど、紅白が始まるあたりから夕飯を取り、うん、ああなんか合ってきますね、時間帯が、
はい、あのものすごく時系列が一致する気がしている、すごいドキドキしているんですけど、
じゃあそのセカンピューの方いきます、
はい、お願いします。
いきます、
ぜひ、あのこれがもしかしたら僕の身に降りかかってる最悪の原因が分かるかもしれないじゃないですか。
まあ
せめて究明しておきたいじゃないですか。
真相はいかに。はい、じゃあ、まあ、今年三が日特別配信しましたが、はい、成果発表は今年初ですね。
ですね。
今年2012年初の成果発表です。
よっ。今年、まあ、2012年ね、もう本当初なんで、
はい、
期待していいですよね。
はい。で、2012年の初だとか言っておきながら、猫好きさんの去年の、
はい、
成果発表最後のね、はい、収録がちょっと今不規則なサイクルになっている時だったので、いただいたメールが1日ずれてしまったので、最後の配信の時にご紹介できなかったんですが、しっかり送っていただいたので、去年の最終的な成果発表ご紹介しておきます。
はい、
まずはメールいただきましたので、メールからご紹介します。
はい、ありがとうございます。
こんばんは、猫好きです。今週はお風呂や岩盤浴に行けませんでした。ストレス発散というか体がすっきりするのでその時間を大事にしているのですが残念ですと。今週は特に主だったことはなく仕事の時間がまばらでバタバタしていますが、運動もちょこちょこできて、久々に心が晴れています。
お、
素晴らしいですね。この間深夜にもかかわらずツイートいただきテンションが上がって生まれて初めて3キロ走ることができました。
おお、素晴らしい、おめでとうございます。
あ、もう、でも足大丈夫なんですかね。
うんね、ちょっと心配ですけど、まあ、3キロでも走れるっていうことは割と回復されてきたのかなっていう
感じですね。はい、夏から少しだけ走り始めていますが暑くてなかなか距離が伸びず2キロが限界でした。夜中にもかかわらずツイートくださった皆さん、この場を借りて本当にありがとうございました。皆さんの応援響いてますよということでいただいております。
おお、
すごいですね。37ダイエット大活躍ですね。
そうですね、あの皆さんね、あのシャープ37ダイエットでハッシュタグをつけてツイッターをやってらっしゃる方が、
はい、
今あのお互いの状況をこう、うん、なんでしょう、確認しつつかつ、
うん、
あのちゃんとあの称えつつって言ったらいいんですかね、
うん、
あの単純にあのベタ褒めしてるっていうよりも、あのその動いたことに対して頑張られていますねっていうことをちゃんと称えるっていうのを、
うん、
お互いで皆さんすごくなさっていたりとかして、
そうですね、
僕全然あのすごい第三者みたいな目線で見ちゃうことがたまにあるんですけど、
まあうまく使っていただいてね、 こういった形で皆さん声援送ったりいただいたりという形でうまく活用していただけると。
でもモチベーション上がりますよね。あの自分のやったことをちゃんと見ていてくれる人がいるっていうこと、すごいモチベーション上がりますしね。
そうですね、
やっぱ一人じゃないっていう部分も、
うんうん、大きいですよね。
この番組はありがたいことに意外と海外でも、うん、今海外にお住まいで聞いてくださってる方も割といらっしゃったりして、うん、本当にそういった方もご覧いただいてたりする状況でね、うん、ツイッターもまたシャープ37ダイエットつけて、うん、皆さんツイートしてくださったりとかするので、本当にあのそこは皆さんでお互い励まし合いつつ、
うん、
ラスボス退治をしていただいたり、
そうですね、
はい、ぜひちょっと活用していただいてね、また皆さんのダイエットの成果につなげていただきたいなと思いながら、ね、すみません、メール話が途中でずれちゃいましたね。
はい、続きます。話は少し変わりますが、私は休み時間があるときはムーバレックスをしてから歩いたり、プールに行っていますが、普段は仕事帰りに歩くことが多いので、外でムーバレックスをして歩くことは難しいです。なので初めの2キロぐらいをゆっくりめでランニングして、疲れてきて走れなくなったらウォーキングをするという形でやっていますが、なかなか汗がかけません。黒バームもホットで飲んでいますが、初めの走り終えて、歩き始めたところまでは良いのですが、ポカポカ感があるものの汗が出ません。このまま汗が出なくてもポカポカ感があるので、これで良いのでしょうか。もしくはやはり汗が出るようにもっと頑張るべきですか。前も汗が出にくいという投稿がありましたが、再度よろしくお願いしますと。ちなみにムーバレックスをしてから歩くと少し汗が少し出ますと。
ありがとうございます。
いただきました。で、今週の運動ということで、ウォーキング約7キロ3回。
おお。
自転車通勤5キロ2回。
おお。
ムーバレックス3回。ストレッチ2回でした。素晴らしいです。
ね、ありがとうございます。本当に活用していただいて。
ということで、成果発表ですが、
はい、
はい、猫好きさん、去年最後にご紹介していた数字が、
はい、
12月15日にいただいてた数字を最後に発表しております。
はい、
で、今回ご紹介するのが、去年の最後29日にいただいた数字で、
はい、
去年の成果として、発表したいと思います。
はい、
前回ご紹介した数字がまず体重 73.9kg でした。
はい、
今回の体重じゃん 72.0。
おマイナス 1.9kg の減量です。
すごい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。 1.9 ですよ。
落ちましたね。
すごいですね。
この年の瀬に来て、
体脂肪です。
はい、
前回ご紹介した数字が 34.4% でした。今回の体脂肪じゃん 34.1
ということは 0.3% のマイナスです。おめでとうございます。
素晴らしい、お見事です。いいですね。
さあパーフェクトなるかです。
ウエストです。前回ご紹介した数字が 96.5cm でした。はい、今回のウエストじゃん 95.9
ということは 0.6cm のサイズダウンです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、見事2011年をパーフェクトで締めくくっていただいているということ
でしたね。
ありがとうございます。
素晴らしいです。
素晴らしいですね。
で引き続き、また2012年も一緒に頑張っていきましょう
ですね。まあでも動いた分がね、やっぱり今回成果としてしっかり出てらっしゃるっていう感じですもんね。
うんうんうん、
あとはもうあの汗が出るようにもっと頑張るべきですかっていう話があるんですけども、そうですね、まあ、汗はあの頑張らなくても出るんで、汗は出した方が良いのは良いんですが、
うん、
多分あとは冬場に関しては、
うん、
服装だったりとか、うん、オプションで変わっていく部分が大きいと思うんですね。
はいはいはい、
なので例えばあの動くときに1枚ナイロン地のもので厚着をしていただいたりとか、
うん、
もう今だとねいろいろな形であの保温系のいわゆるインナーって言われる、
はい、
中に着用するものもたくさんありますから、
うん、
そういったものも使いながらで基本かなり、まあ、 厚着っていうか多少、
うん、
汗をかきやすい環境を作ってから動くと、
うん、
汗は出やすいんじゃないかなと思うので、
うんうん、
汗は絶対に出た方が良いです。ただ汗を出る状況にするために、
うん、
今猫好きさんが無理をして動くっていう状況にならなければいいなと思っているところなので、
あ、はい、
ちょっと足の状況がねまだ多分そこまで感知してらっしゃるっていうことでないと思うので、
うんうん、
少し厚着をする方が効率が良いんじゃないかなと、
うんうん、だからこれ汗をかくためにもっと頑張るっていうんではなくて汗をかけるように服装をを工夫してっていうことで、
あとは例えば回路を貼るとか、
はいはい、
いう形で工夫された方が良いんじゃないかなと、
うんうん、
これが、ね、普段動いていてなかなか汗が出なくて、
うん、
厚着をしてるっていう方だと、
うん、
例えばもう少し走るペースを上げるとか、
うん、
距離を伸ばすっていうアプローチは大事だと思うんですけど、
うんうん、
猫好きさんはちょっとまだ足の怪我がそれほど多分状況良くなってない時の話なので、
うんうん、
厚着をされてっていう方が良いんじゃないかなと思ってるっていう感じですね、
う
ん、
そうですよね。ナイロン地というかその本当に風通さないようなものを羽織ると随分違いますよね。
変わりますね。僕も今走ったりするとき、うん、基本的にでも2枚しか服着ないんですけど、
2枚、
かなりしかも薄着です。
うん、
だから動き出し結構寒いですけど、
うん、
終わる頃にはかなり暑くなるので最終的に半袖の方がいいなと思うぐらい暑くなるので、
うんうん、おお、そうなんだ。
うん、そこまでいけるのであればなんですけど、うん、多分同じぐらいの感覚を持たれる方はね、いらっしゃるでしょうし、
うん、
特にあの今の時期だと駅伝とかで走る方って、
はいはいはい、
真冬でもものすごく薄着だし、
あ、まあ、そうですね。
でももうそのぐらいエネルギー出されてるので、
うん、
あのぐらいじゃないと逆に体温調節できないんですよね、
うん、あ、そうなんだ。
だから逆に言うとそこまでのペースで動くっていうところまで体が出来上がってないのだとすると、
うん、
温まりやすいコンディションを作っておいた方が良いと思うので。
あ、なるほどね、
はい、うん、せめて必ずボディウォーマー、いわゆる腹巻き
って、はいはいはい、
を巻き、
うん、
その上にカイロを貼ったぐらいの状況で動けば多少薄着でも汗はかきやすくなると思います、
うんうんうん、
お腹のあたりにちょっとあのカイロを1枚貼るっていうアプローチがあっても女性だと良いかもしれないですね。
あ、なるほど。
下腹部のあたりとか
そこら辺温めるのが効果的なんですか。
特にあのいわゆる体幹を温めるのは、
うんうん、
全身に血を巡らせやすいっていうのもありますし、あとは以前あの津月さんにご相談いただいた時に紹介したように、
うん、
心臓の近いところを火傷しないように温めるっていうこと、うん、
はいはいはい、
あと外走る上だと、
うん、
首周りっていうのもやっぱり大事ですよね。さっきの話じゃないですけど、
はいはいはい、
首周りが温まっているとやっぱりあの熱を感じやすいので、
うん、
そういう意味では、ね、いわゆるネックウォーマーって言って、
はい、
あの腹巻きの首板みたいなのが
ありますね。
あるんですよね、はいはいはい、割と今多分普通に流通しているところが多いと思うので、
うん、自転車乗るときに使うやつで首を隠して、はい、なおかつ口、はい、鼻から、
ありますね、あります、鼻のあたりまで隠れる
やつ、隠れるやつとかね、ありますよね。
そういったものを活用するのは良いんじゃないかなと、
うんうん、
寒さ対策をしっかりしておいて汗がかきやすい状況であれば、
うん、
良いと思うんですが、汗は絶対にかけた方が良いです。
なるほど。
冬場なんで汗は出にくいですけど、
うん、
汗を出すことで例えば女性でいうと老廃物とかも出しやすくなるんですよ、
はあはあはあ、
そうするとあの例えばお肌のコンディションが良くなったりっていうところも出てくるので、
お、
うん、絶対にあの汗はかけた方が良いです。
なるほど。じゃあそのポカポカ感があるであればそういった工夫をしてもう汗まで出しちゃいましょうというところですか。
そうですね、うん、体の中心に近いところを温めた状態で、
うん、
汗がかけるところまで動くっていうのを一つ目安にしていただけるといいんじゃないかなと。
なるほどね。まあ、無理はなくそういった服装とか回路とかいろんなものでうまく工夫していただいて頑張って汗かいて頑張りましょう。
はい、ぜひあの猫好きさん2012年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで、
さあ、 あのここまであの猫好きさんがあの、
うん、
ね、あのステージを整えてくださったんで、
うん、
できっと半助さんがパーフェクトが出てたら僕は多少指を切ろうが切っぽが魚が釣れなかろうがキネを壊そうが全然報われちゃうと思います。
ということで私の今年一発目の成果発表移ります
よっ。
運動ですが、
はい、
前回の収録から言うと、できてません。
そうですね。だってうちの中にずっといたってさっき言ってましたもんね。
言ってましたね。ただ三が日ご紹介していただいた、はい、3つは何度かチャレンジしてみてます。
チャレンジなんですね。
最初のラスボス退治以外はフロアクランチ、フロアブリーズと、
はい、
2日目3日目でご紹介いただいてますが、これはできます。
お
できますが、やっぱしんどいですね。きつい。
あ、でもしんどいのは良いことですよね、うんうん、ちゃんと聞いてるってことですからね。
いや、これはやっぱり、まあ、やり方を聞いてる段階でちょっと厳しそうだなとは思ったんですが、一応形は取れました。なので、頑張ってやって、ってやって、あんまり時間を空けずにもう一回チャレンジしてっていうのを何回かできました。ただラスボス退治はやっぱり椅子でできるっていうこともあって、作業の合間にちょっとチャレンジしとこうと思ってやるんですが、未だにですね、はい、ちゃんとできません。多分じゃなくて、背筋がやっぱり後ろに少し反っちゃってますね。
ああ、いわゆる後傾しちゃう状態なんですね。
そうすると、まあ上げられるんだけど、これじゃダメだと思って、まあ垂直状態に戻そうとすると、足も一緒にくっついて戻ってしまって、床につくみたいな。未だに、ラスボス退治が、ちゃんとできていないので。
でもやっていきましょうね。できてないものほどやっていきましょう。できるようにはなりますから。
うん、
そんなにものすごい複雑な動きで、
うん、
エグザイルクラスまでやらないと、できないっていうことでは絶対ないじゃないですか。
なのかな。なんかでもそれぐらいの勢いなんだけど今。
一応学校の体育の授業をそれほどサボらずに、クリアしてきていればできると思っているんですけど。
あ、体育好きだったから大丈夫です。
じゃあ期待します。
引き続きラスボス退治ができる日を皆さん応援してください。
っていうか、あと皆さんでも苦戦されてる方が割と多いみたいですね。
いたね、仲間がいたね。
はい、はい、ツイッター上でね、確認したら、ハンスケさんができないのを見て、自分もできなくて半人類みたいなことを書いて投げてらっしゃった方がいらっしゃるんですけど。
よかったよ、仲間がいて嬉しかったよ。ただ
できないことは別に悪いことじゃないですから、できるようになっていきましょうねっていうことで
頑張りましょう、一緒に。
はい、できないことで胸を張るのはやめましょう。
胸張っちゃいけないね。
っていうか、できた時に胸を張ってほしいっていうことですね。
はい、
できないぜ、イエイではなくて、できるようになったぜ、イエイが嬉しいっていう感じですかね。
できて自慢する日を。
はい。
楽しみに。
できた時のドヤ顔が楽しみです。
はい。引き続き、悪戦苦闘しながらちょっとチャレンジしてますので、いつかできた自慢をしてやるぞと思っております。フロアブリーズ、フロアクランチに関しては、一応形は取れてますので、いや、きついのはきついですけどね、お腹にやっぱ効いてる感じがあるので、お腹がピクピクします。
じゃあウエストが落ちてていいはずですもんね。
インプットに関しては、先ほども言いました通り、お餅14個、それ以外に揚げ物の日がありました。
あと、まあまあまあありますよね。
鍋やりました。
はい、鍋いいじゃないですか。
鍋ね、ちょうど弟と、要はかみさんたちが帰省してたので、
はい、
男ばっかりだったんですよ。
おうおう。
で、鍋すんぞって言って弟を呼びつけて、
はい、
鍋をして、
はい、
鶏肉、野菜いっぱいで、魚、貝、カニの残り物バカバカ入れて、で平らげて、空になったところにご飯を入れて、
さっきまで良かったんですけどね、ものすごい。そこからちょっと今のあたりから流れがおかしいですね。
そう、最後に雑炊、美味しかった。すっごいいろんな出汁が出てて
ね、美味しいんだろうなっていうのはすごくイメージできたんですけど、乗ったんだろうなっていうこともイメージしてます。
食べました。餅食べたでしょう、鍋食べたでしょう、あと何したっけな。おせちは今年は食ってないです。 なんか一応用意はしてあったんだけど、僕あんまり好きじゃないので手つけず。
あと、ひどい。
あと、
ひどい。
あとやばいの、なんだろう。あ、おせんべいちょっと食べちゃったかな。あ、あとね、いちご大福食べた。生まれて初めていちご大福食べたんですよ。
ちょっと待ってください。遅いですよね。世の中の流れで言うと相当遅いですよね。
いちご大福って、あんこ入ってんの？
大福ですからね。むしろ、あの、フルーツ入ってるのっていうことじゃないですか。
ああ、そうなんだけどね。あのね、食べたのはね、白あんかなんかちょっとだけ入ってたんだけど、あの、イメージしてたのは、いちごの周りにあんこがあって、その上にお餅があるみたいなイメージだったんだけど。
あ、なるほど。オン座の状態っていうことですね。
うん、なかったんですよね。あ、でも、
そうですよ。
これ、うまぁと思って。
多分、あの、聞いてらっしゃる方、あの、皆さん、
うん、
何言ってんだって。絶賛ツッコミが入ってると思います。
いや、まず。
しかもだって、いちご大福っておそらく、
うん、
20世紀に流行ったスイーツですよね。
そうなの？
おそらく、
うん、
2000年代
に流行ったの。
の前ですよね。
そうなんだ。
それを今頃、あの、上に乗っているかと思ったっていう、鏡餅みたいなことを想像したわけですよね。
いやいや、あの、違う、中に入ってるのは思ったんだけど、
はい。
え、いちごがあって、その周りを、あんこがくるんでいて、その周りを、
はい、お餅が、
お餅でいいの。
そうです、そうです。それがいわゆる普通のいちご大福。
あ、やっぱそうなんだよね。
そうです。
で、どうしてもやっぱりあんこは基本的に今最近食べれて好きっちゃ好き。まあそんなベロボに好きでもないので
大丈夫ですよ。大人があんこ好きがそんなに気にしなくても大丈夫
で、なおかついちごでしょ。
はい。
いや、絶対絶対なんか変だよと思ってたんですよ。で、食べてなかったんですよ。
はい。で、食べてみたわけですね。うん、初めて2012年。
うん、食べました。
2012年に初めていちご大福を食べて。
食べました。
さあ、その感想
を。うまっ。めちゃくちゃうまかったです。
多分だから今、皆さん一斉に、遅っって言ってる。向こうで、あの、聞きながら、多分あの、電車の中とかだったら他の人にご迷惑になるんじゃないかっていうトーンで、遅っって言ってる。
いや、うまいっすね、いちご大福。
だから、あの、ものすごくブームになったし、今も生き残ってるんですよ。ちゃんとあの、お手軽に買えるように。
いちご大福って結構どこでも見ますもんね。
そうです、そうです。あの、それだけ支持されて、今は不動のスイーツになってるってことですからね。
もうちょっとね、今度どっかで買ってみる。たまたまもらいもんだったんで、まあ食べたんですけど、はいはい、いや、ちょっと今度自分で買ってみようと思って。ちゃいました。
ちょっと待ってください。遅いんで、あの、もう、あの、大丈夫ですよ。そんなぐらいの買ってみようとか積極的に思わなくても。
いいの？
びっくりしました。多分、あの、聞いてくださってる方もびっくりすると思
う。そうなんだ。もう、はい、もう、誰でも知ってる味なんだ、あれ。
おそらく、うん、ほとんどの方が一回通過されていると思います。
懐かしい感じなの、もう。
かなり多分20世紀のものですからね、だって。前世紀のものです
から、ね。そっか。いやー、なんかこんな美味しいものがあったんだと、ちょっと嬉しくなったんですけどね。
びっくりしました。まあそこでもね、実はお餅ですからね。
ああ、そんで、ちょっとね、いや、普通のデフォルトがどれぐらいの大きさなのかわかんないけど、パッケージにびっくりいちご大福って書いてあったら、大きいのかなーとか、ちょっと思ったりしたりなんかして。
もうバッチリです。だからお餅はトータルで15個ってことですよね。
あ、そうですね。それも含めるとね。あとなんだろう、やばいものはでもそれぐらいかな。あとは普通に、食、あの、神さんら帰省してからもちゃんと普通に食事をしていたので。
普通に食事をしていたっていうね、あの、うん、この量が実は心配だと思うんですけど、まあでもね、
いやいや、
こう数字で明らかになるんで、
うん、
教えてもらいましょう、数字を。
うん、
お願いします。
いきますか。あ、あとね、でもいいか。スチームディッシュもしました。
おぉ。もう完全に食べることがイベントになってる感じですね。
スチームディッシュやっぱ美味しいですね。
とてもいいと思うんですよね。個人的にもすごくおすすめします。
シリコンスチーマー増量したって言いましたっけ。
え、
イベント
大きいのを買ったってことですか。
そうそうそうそう、イベント用になんかボートみたいなやつね、あの渋谷のイベントで使ったのは、はい、まあ一人前入るぐらいのボート型のやつを2つ用意してあったんですけど、 バケツ型のを一ついただきまして、蛇腹になって、畳むと、UFO 型っていうのかな。
ああ、携帯用の、うん、絵の具とかお絵描きで外に持っていくときのバケツみたいな感じ。
ああ、そうです、そうです、そうです、そうです。で、それが、いただき物で一個あったんですけど、これがいいって言って、もう一個増量、増設しまして、二つ体制で。それは、あれですよ、一人で食べるときに二つ使うんじゃないんですよ。
大丈夫です。その辺はもう全然大丈夫なんで、うん、スチームディッシュを満喫されたんだなっていうことが、非常に伝わってきました、うん。
ね、いっぱい入れましたよ。もやしでしょ、玉ねぎでしょ、ナスでしょ、パプリカ、赤、キー。でピーマンでバラ肉2枚、あとなんだっけ、貝割れ、水菜、あともう1個、ちょうどね、お肉も含めてですけど10種類の食材を入れて食べたんですけど、
はい、
やっぱうまいっす。
再確認ですね。っていうか、いっぱい入れましたよって言われましたけどそれは、いっぱい食べましたよってことですからね。
まあそうですけどね。あ、でもその分ね、スチームディッシュの時ってね、ご飯食べなくなるんですよ。お野菜だけでお腹いっぱいになるから。よくないですか？
でも、いっぱい食べたってことですよね。
ああ、いっぱい食べました。
昔の人は、すごく、やっぱりいろいろなことをね、どうしてらっしゃるんですよね。過ぎたるは及ばざるのことじゃ、格言がありまして、何事も言って、次は良くないっていう。
過ぎちゃったかな、はい、ということで、数字の発表です。
はい、
去年の最後の私の体重が 73.8kg でした。
はい、
今週の体重じゃん、 75.3、
1.5kg の増量です。はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
もうこの新年一発目いきなり黒星で飾るっていうあたりがもう
体脂肪です。
はい、
去年ご紹介した数字が 17.8% でした。
はい、
今週の体脂肪じゃん、 19.3、
1.5% のプラスです。はい、お疲れ様です。
ベストです。
はい、
去年最後にご紹介した数字が 88.3cm でした。
はい、
今週のウエストじゃん、 89.8、
1.5cm のサイズアップです。はい、お疲れ様でした。
そりゃ今日出るよね。
っていうよりも僕引っかかったのはなんで全部 1.5 で揃えたんですか。
揃えたわけじゃないんですけど、たまたまね、
1.5 縛りになってるんですけど、今回体重、体脂肪率、ウエスト、全部 1.5 ずつ、
1.5kg プラス 1.5% プラス 1.5cm プラス。
なんで 1.5 で縛ったんですか。
縛ったわけじゃないんだけど、た
またまそこだけそういうテクニックは見せなくても大丈夫なんですけど。
まあパーフェクトということで、
逆です
けどね。
まあある意味すごいですよね。これの方が逆に揃えようと思っても揃わないですから、全部 1.5 で揃えるっていう
ねえ。で、書いててびっくりしましたけど、これやってしまいましたね。見事に乗っかっちゃった。
まあ今回はね、もうはっきりしてるじゃないですか。まあ、いわゆる原因といいますかね、単純に食べて動かなかったらこうなるっていうことが分かりやすく出たっていうことなので、まあね、反省をするって話でもまたないかなと思って、まあせっかくなんでこれをね、どこまで落とせるかをちゃんと
2012年、まあ一発目ですから
ね、取り込んでおくのはいいことじゃないかなと。
2012年度の目標としてどうしようかなって考えてたんですよ。
はい。
まさかこんな数字が出てくると思わなかったので。
え、まさか2012年の目標は全部数字を揃えて出す。
いや、違う。
毎回毎回何かしらで数字が揃うっていうことですか。
なんか揃ってるようにみたいな。そんなうまくいくわけないじゃないですか。 まあ、去年ね、最初の頃だか、その前だか、あ、一昨年だったかな。いや、去年だよね。誕生日までに60キロ台にするぞ、みたいなのを言ってたんですよ。
はい。はい、
で、それも、届いてなかったんですよね。
そうですね。まあ、割と目標設定して、達成率で見ると、うん、結構低めになっちゃうんですよ。
やば。そうなんですよ。まあでも、その頃のって、なんか、何のあれもなく、まあ、60キロぐらいな、60キロ台走ったらいいな、みたいな。
はい。
適当、あまりにも適当だな、と。
かなり、伸びた的願望っていうことですよね。
そうそうそうそう。いや、やっぱそれじゃいけないなと思いまして、はい、2012年度は、ちゃんと目標を設定して、そこに向けて、頑張ろう。
おぉ。
頑張ります。
そうですよね。だって聞いてくださってる方があれだけ頑張っているので、
うん、
まあそこにおいてね、やっぱり言い出しっぺのハンスケさんが頑張ることで、
うん、
こうより皆さんのダイエットも盛り上がるんじゃないかなと、
うん、そうなんですかね。
多分ハンスケさんがこれで目標設定して、
うん、
行きますっていう話になったら、
うん、
すごく皆さん盛り上がる気がします。盛り上がりますよね。で、聞いてくださってる皆さんにも一応うんってうなずいてくださってると思うので。
うなずいてくださってるんですか。
なので、せっかくなんで、ちょっと無理めがいいですよね。
無理め、
まあ、無理めっていうか、高めっていう感じですかね。
うんうん。
え、これ行くのって、半助さんが思うぐらいのところで設定したいですよね。
うん。うん、いや、っていうか、こういうの目標の設定って、以前にもね、何回かお話ししてもらったこともあったんですけど、
はい。
いや、いざ自分で設定しようと思った時に、その漠然と体重60キロ台って思ったら、ね、はい、やっぱちょっと違うかなっていう気が最近していて。
お、違うかなっていうのは、
なんか何の根拠もないんだな俺って思ったので、
雰囲気で、
そうそうそうそう、
勢いでつい口から出ちゃったっていう。
そうそうそうそう。
まあ、でも多分皆さん、
うん、
やっぱり僕らが話を聞くときにも、やっぱ10キロ痩せたいとか必要のない方も言われるんですよ。
うんうんうん、
だから多分そこって、キリのいい数字だったり、自分の、こうなったらいいなっていう願望の部分がすごく前に出てきた上での話なので、うん、今の半助さんの60キロ台も近い感じですよね。
うん、なので、ちゃんと己を知らぬまま言っていたところなので、こう、2011年、私の運動具合とサボり具合を理解していただいている永井先生に、これぐらいはできんじゃないのっていうのをもう設置してもらおうかなと。
ああ、なるほどですね、
うん、思ってみたりしたんですが、どんなもんなんでしょう、はい、そういうのって。
今の半助さんのお話で実はすごい大事なのは、
うん、
どのぐらいのスパン、
うん、
いわゆる期間ですよね、
うん、
を軸にしてダイエットをすることを考えたらいいかっていうことを、
うん、
いうことで言い換えることもできると思うんですね。
はい。
で、まあいろいろな状況が皆さんあるので、
うん、
日々ダイエットをこうね、励まれている方もいらっしゃいますし、うん、いついつまでに痩せなくちゃいけないっていう目標のある方、期限のある方っていうのも当然いらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい。
ただ一応普通に体がしっかり変化をする期間で捉えると、
うん、
3ヶ月っていう感覚を持った方が良いと思うんですね、
はい、
なので3ヶ月の間でどこまで変われるかっていうことを考えるのが一つ大事なんですが、
うん、
まあ、ただダイエットって特殊なことではなくて、
うん、
日々の自分の生活の中に、
うん、
いかに無理せず溶け込めているかっていうのが実はすごい大事だったりするので。
そうですよね。
いわゆる日課っていう言い方もできますけどね、
うんうん、
それをいかにやることに対して抵抗なく日々できているかっていう部分じゃないですか。
そうなんですよ。だから僕が前誕生日までにみたいなの言ってたのって、単純に何ていうの、この番組で言ってるずっとやっていくものだっていうのでないところで単純に言ってたんですよね、
はいはい、
そこまでにみたいな設定をしていて、
はい、
かつその落とし量とか全然何も考えずにそんな話をしてたので、
はい、
なのでなんかこうやっぱりやってきている中でできる時とやっぱできない時でどうしても出てきちゃうんですよね。
出ますよね。
関係だったりとか、
特にもう本当にお仕事をされてたりとかすれば、うん、当然自分で自由な時間をなかなか作るのが難しい方もね、
うん、
いらっしゃるだろうと思うんですね、
うんうん、
だからそこに関してはできない時があるっていうことを初めから分かって、
うん、
無理のないプランを立てるっていうことがすごい大事だと思うんですね、
うんうん、
例えばだから1週間に何回動こうって考えると、
うん、
思うように動けない週が1回あの1週間のうち1回とか2回思うように動けないだけで、
うん、
かなりペースが狂ってストレスになるんですよね、
うんうん、
それだとやっぱり結果にもつながりにくいじゃないですか、
うんうん、
なので今半助さんが言われたみたいな状況っていうことを踏まえると、
うん、
1ヶ月の中で何回動けるかっていうことで捉えていくと、
うん、
無理がなくできるんじゃないかなと。
あ、そうですね。
1ヶ月だと、うん、本当にあの自分が時間が空いた時にはしっかり動けるけれども、
うんうん、
思うようにいかない時っていうのも出るじゃないですか、
うんうん、
ただまあその中でバランスをとって、うん、ある程度の数が動けるようになっていく期間だと思うんですね、
うん、
だから1ヶ月のうちにどのくらい動くっていうことで考えておけると成功しやすいんじゃないかなと思う、うん、
あ、なるほど。でまあ今回はその3ヶ月ぐらいのスパンで、まあ、いろんな動きをした時にそれぐらいの期間を見ないとダメですよっていう話も以前あったと思うんですけど、
はい、あのすごく変化が遅い方もいらっしゃるんですね、
うんうん、
やった分リアルタイムで進行しない方も実際多いので、
うん、
なので3ヶ月あるとほとんどの方が正しくアプローチができていると成果は出てくるんですね、
うんうん、で3ヶ月全く何も動いたにもかかわらず3ヶ月様子を見て変化がなければアプローチの仕方を変えましょうっていう話でしたよね。
そうですね。
そんでまあチェックとしてはそういう感覚でっていうところで、
はい、
ですけど、まあ、今回目標設定は1年間のスパン、まあ、ずっとやっていくものではあるんだけど、ずっとやっていくっていうなんて言うんだろう、自分のできる範囲っていうのかな、
はい、
ただもうちょっとできるだろうなっていうのがあるので
自分で今言いましたねこれ皆さんあの聞いておいてくださいね、忘れないでくださいね。
ちょっと時間の作り方の工夫ができてながいいのが去年の反省なので、
はい、
そこら辺
あとあの時間を用意してわざわざやらないとできないっていう部分を持ってしまうと、
うんうん、
あの結構くじけるんですよね、
うん、
だからその短い時間とか時間のない中でも、
うん、
その中でできることをやっておくっていうことにも意味がある、
うん、
それを分かっておくだけでもかなり変わると思う。
そうですね。だからうまくできてる時ってそういう風にやってたなっていうのがあったんですよ。で、はい、できなかったと、まあこの暮れぐらいから、まあ、今年明け何日か経ってますけど、
はい、
の期間ってもうね、多分こう意識をもっとしっかり持ってたらっていうか落ち着いてたら、
はい、
あの時の30分なんかできたかなとか後になるともうあるんですよ。だけどもういっぱいいっぱいでなんかできてなかったみたいな、
はい、
そんな感じのことがあったんで、まあ、ちょっと時間の作り方みたいなことを工夫することでもうちょっとできるだろうっていうのもあるんで、もうちょっと時間を作ることを前提で、ただまあダイエットもするからあれも規制してこれもやめてとかそういうことではなくて、一生やっていくものだというスタンスでとりあえず1年間やった時の目標を設定したいんです。
はい、まあせっかくなのでね、あの、うん、ツイッターで多分あの半助さんが自分の写真を上げられたのをご覧になった方も結構いらっしゃると思うんですよ、昨年。
うんうん。
でまあ、そういう意味では以前半助さんにお会いしたことがある方とか、
うん、
イベントとかに参加してくださった方でも、
うん、
だいぶ変化があったっていう話をされてたじゃないですか、
はいはい、
だから全体で見ていった時には、
うん、
実は結構痩せてきてるんですよね。
あ、そうですね、
はい、
うん、
なので、まあ、1年あるわけじゃないですか、2012年始まったばっかりですから、
はい、
せっかくなんで ウエストを70センチ台に持っていくっていうのはいかがでしょう。
あ、そうか、もう僕は体重みたいなこと言っちゃってたから、そうではなくてウエストで、はい、
ウエストで1年間でちょうど、ね、
うん、
今日の時点で 89.8 センチはちょうど10センチ落ちると、
うん、ああそうか、
80センチ切るんですよ
1年で10センチ
1年で10センチあの、もし落ちない月か2月あっても1ヶ月で1センチ落ちればいいんです。
出た出た。
いやでも終わって考えていくと
そうですね、2月ストックがあって1センチ落とせばいい、ね、
そう360日で10センチだけ落とせばいいんですよ。
10センチだけ、
だって360日もあるんですよ。
はいですね。
まあ、でも1ヶ月で1センチ落としていくって考えたら、うん、本当にもうね半月で 0.5 センチでいいわけじゃないですか、
うん、
半月で5ミリでいいんです。
はい、
えでも半月で5ミリってすごい楽じゃないですか。
ああ半月で5ミリ
で、ましてや、うん、僕この前お正月のね特番の配信で、
うん、
皆さんねすでに実践していただいている、
うん、
お腹に効く3種類の動きを、
そうですね、
ご案内してるわけじゃないですか。
そうだ、まさしく、
そう、もうその準備があって、
うん、
万全を期してスタートできて、
うん、
1年間で10センチだけでいいんですよ。
そっか、ラスボス退治、フロアブリーズ、フロアクランチってやってて10センチ。
そうですそうです。
あでもあれ効きそうだもんね。
だからやっていくのは良いんじゃないかね。特にあのフロアブリーズに関しては、
うんうん、
まあ、女性もちろんなんですけれども、
うん、
男性にぜひやっていただきたいんですね、
はいはい、
男性で鍛えていくと筋肉って、
うん、こう
しっかりできてくるんですけども、
うん、
どうしても硬い筋肉になりやすいので、
うん、
硬い筋肉ができていくとサイズダウンっていうのがしにくいんですね。
あ、はいはい、
なので柔らかい筋肉を作る上では実はフロアブリーズすごい大事な動作になるので、
はい、
そこはちょっと男性であればぜひしっかりやっていただきつつ、
うん、
っていうことを踏まえたら、
うん、
すごく楽じゃないですかと思ってるんですけど。
はい、
であの皆さん途中であの、うん、いろいろとあのメールとかをね、うん、あの本当にたくさんいただけたりして非常にありがたいので、
うん、
あのハンスケさんあと何センチですかみたいなことをあのメールの端々とかに、ね、つけていただけると多分あの2013年にそれが発表できるんじゃないかなと。
なるほど。何これから来るメール全てどうなってんだっていうのが最後にくっついてくる。
そうです、あの今月はあの2センチ落ちてていいはずですけれども今どのくらいですかねみたいな。
2個って書いてあったりするの。
そうです、もう当然半助さんのことだから準備万端落ちてますよね2個っていう形でこう笑顔でプレッシャーをかけるっていう。
毎回くっついてくるのか。
ぜひあの皆さんあの、はい、やっていただいて、もうツイッター上でももちろん大歓迎ですので、
うん、
あの皆さんがあのシャープ37ダイエットのハッシュタグをつけていただいて、
はい、
今日も半助さんのウエストは1ミリくらい落ちたかしらってこう心配していただくだけでも、
うん、
ガシガシ落ちていくんじゃないかな。
頑張ります。まあじゃあ今年の目標としては2012年度中に10センチウエストを落とすと。
はい、でもそうすると多分ものすごく見た目的にもスッキリすると思うんですね。
スッキリしたいですね。
ていうあと本当にだからお腹が目立つっていうぐらいのところまで来てるんですよ、うん、実際客観的に見て、
うん、
で体脂肪率も、
うん、
ね、まあ割と標準のところを行ったり来たり、
うん、ちょっと出ちゃいましたけど、
出てないですか、うん、だからウエストが落ちていくと、
うん、
当然その部分は落ちていきますし、
うん、
あと本当にあのウエストのサイズダウンがあると成人病の発症率がすごく下がりますから。健康っていうことを考える上でもすごい大事ですよ。やっぱりあの体って、
うん、
特に動いてる方ってね、わかると思うんですけど、
うん、
動けなくなるときってものすごくストレスを感じるし、不自由を感じるじゃないですか。
はいはい。
なので動けているとか、本当にあの日々健康に過ごせているって、実は本当にかなり恵まれていることだなっていうことをね、
うん、
痛感する機会も多いと思うので、
うん、
なるべく本当に健康な状態が長く続くためにも、
うん、
ハンスケさんのウエストが落ちていくっていうのはテーマとしてはとても良いんじゃないかな。
了解しました。じゃあ今年こそはウエスト10センチ、
はい、僕そのためにあの多少不幸になっても我慢する多分おそらくあの皆さんが夜ああ、
うん、
わら人形に釘を打つときに、
うん、
多分はじゃなくてなとかになってると思う 同じ二角なのでカタカナにすると。
あ、そっか。間違い。
僕の方にものすごい来てるんじゃないかなっていう気がしていて、なので皆さんぜひ釘を打つときは、カタカナで、は、大きく書いていただいた状態で、釘を打っていただければ、
重ねないようにって。
そうですね、僕の方に来ると多分、3月ぐらいで若干、配信が途切れるんじゃないかなっていう。
てか俺が暴走すると不幸になるような気がしてきて怖いんだけど。
だから積み重ねていただいて、うん、順調に落としていただくと、うん、僕も無事来年が迎えられる気がするので、
なるほどね、
ぜひすみません僕来年まで生かしていただくためにも皆さんのご協力をいただいて半助さんの上を10センチ落としていくということで。
わかりました。じゃあ永井さんが不幸にならないように頑張って10センチ落とします。ということで目標が決まったので頑張りますよ。
はい、期待してます。なので皆さんもぜひ釘を打つときは、うん、ハの字でお願いします。
いや、うん、まあいや。
僕本当に結構今不幸ですから。
本当ね、ちょっと心配ですけどね。
まあでもね、皆さんもくれぐれもおみくじに気をつけるっていうことを、
うん、ですね。まあ年の初めなので皆さんもね具体的に目標設定していただいて。
そうですね、またねいろいろ皆さんの目標が定まった時に、うん、また僕らがお手伝いできることもあるかもしれない。ぜひね今年も皆さんからたくさんお便りとかをいただければ、
うん、
まあ、それに対してねいろいろな話をさせていただきたいなと思うので、うん、
はい、
もし目標設定があったりとか、あと今やってるんだけどうまくいかないというお悩みがあったら、うん、ぜひお気軽にお便りを、成果が出たというドヤ顔メールでも大丈夫です。
ぜひお送りください。
こんなに成果出ちゃったっていうのでも、
はい、
全然大歓迎ですので、
はい、メールの方は diet@p-scramble.jp です。 diet@p-scramble.jp です、たくさんのメールお待ちしております。
お待ちしてます。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
ということでお届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのはハンスケと
永井でした。
ではまた来週
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おみくじには気をつけてください。